お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言25章25節から28節と26章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言25章の学びをしていますが、25章の25節。どうでしょうか。最近あなたは親しい友人から連絡があったでしょうか。あるいは両親に手紙を書いたでしょうか。遠くにいる人に手紙やメールを出すのはとても大切なことです。この節には偉大な真理が書かれています。それは遠い国から良いニュースが届いたということです。遠い国からの良いニュースについて主イエスは次のように言われました。ヨハネ16章の28節。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。ジョン・ウェスレーが言ったように、主イエスが地上におられたその短い期間に神様はあなたと私の救いを成し遂げられたのです。それが私たちのところに来た遠い国からの良いニュースです。ついでながらどうでしょうか。これを聞いているあなたはすでに主イエスを自分の救い主として受け入れておられるでしょうか。主はあなたの魂に喜びと平安を与えることのできる命の水です。また主はあなたを罪の暗闇から救い出す命の光であり、またあなたの乾いた魂を潤すことのできる冷たい命の水なのです。箴言25章の26節。正しい人が悪者の前に屈服するのは汚くされた泉、荒らされた井戸のようだ。私が小さい子供だった頃、よく狩りについて行きましたが、私たちは水を入れ物に入れて持っていく、そのようなことは一度もしませんでした。なぜなら必ず途中で小川か泉に行き当たるからです。その水は大体澄んでいました。しかし時々ゴミが浮いていて緑になっている泉を見つける時がありますが、そのような時はとてもがっかりしたことを覚えています。これは真理のために立ち上がっていたのに、ついには悪者の前に屈してしまった正しい人の例えです。ビジネスの世界では何度そのようなことが起きることでしょうか。また政治の世界で何度そのようなことが起きることでしょうか。清廉潔白な人が職務に就くために悪者の前に屈服してしまうのです。そして残念ながら教会の中でさえもこのようなことが起こります。純粋な教理のため、正しいことのために立っていた人が妥協し、急いでことを処理し始めます。そんな時は心が痛みます。それはまるで喉が渇いて泉にやってきたのに、その泉が浮きかすや汚染物質に覆われているのを見つけるようなものです。これは何という私たちの罪深い姿を言い表していることでしょうかと、マギー博士は述べています。箴言25章の27節。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。しかし立派な言葉は尊重しなければならない。英語の訳はこのようになっています。あまり多くの蜜を食べるのは良くない。同じように人間が自分自身の栄光を求めるのは栄光ではない。 少しの蜂蜜は美味しいのですが、あまり多く食べると気分が悪くなります。自分の栄光のために躍起になっている人、特に神様のミニストリーでそのようなことをする人には気分が悪くなります。残念ながら教会の中でも私たちの身の回りにこのようなことが起こっています。今日一部のクリスチャンの間には野心が見え、そのようなことを見るのは気分が悪くなります。箴言25章の28節。自分の心を制することができない人は、城壁のない打ち壊された町のようだ。これは男でも女でも自分の感情をコントロールできない人、自制心のない人のことを指しています。そして自制は御霊の実であることをご存知でしょうか。さて人には手を離すのに時があります。何かのために立ち上がる時、そして感情を込めて遠慮なく言う時があります。でも私たちは私たち自身の霊、または精神をコントロールする必要があることを理解すべきなのです。さて、箴言26章の学びに入りますが、この最初の部分は愚かなものを取り扱っています。聖書、特に箴言は愚かなものについてとても多くのことを述べています。精神的に不十分な人のことを言っているのではありません。神様は精神薄弱や精神異常の人について語っておられるのではないのです。神様が語りかけておられる愚かな者とは、頭の良い人であるかもしれないのです。事実その人は哲学博士号を持っているかもしれません。ダビデは愚かな人について次のように述べています。詩編14編の一節。愚か者は心の中で神はいないと言っている。愚か者とは頭が切れるかもしれないけれども無神論者のことなのです。愚かというヘブル語の言葉は気が違っていることを意味します。神様はいないという人は気が違った人なのです。主が誰かを愚か者と言われるとき、主はご自分を否定する者のことを意味しておられます。神様はご自分を否定することを狂気と呼ばれます。箴言26章の本文に入りますが、一節。誉れが愚かな者にふさわしくないのは、夏の雪、刈り入れ時の雨のようだ。愚か者の一つの印は、自分の誉れを犠牲にすることを気にかけないことです。率直に言って、彼には何の誉れもありません。二節。逃げるスズメのように、飛び去るツバメのように、いわれのない呪いはやってこない。あることが起こるという予想はいつでも実現するわけではありません。ついでながら今日、とても多くのいわゆる預言者という人たちが私たちの周りにいます。彼らは私たちにこれから数年の間に何が起こるかを語り続けています。そのうちの一部は実現するかもしれませんが、彼らは情報を神様から直接得ているわけではないのです。なぜなら彼らは時々間違っているからです。神様の預言者は間違えることはありません。誠の預言者について申命記19章の20節から22節にはこのように書かれています。ただし私が告げよと命じていないことを、不損にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなた方の心の中で、私たちは主が言われたのではない言葉をどうして見分けることができようというような場合は、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。 そんな預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。箴言26章の3節、馬には鞭、ロバには靴は、愚かな者の背には鞭。鞭と靴はによって馬やロバは訓練することができます。馬とロバはその訓練に反応します。愚か者に効果があるのは本物の訓戒だけです。箴言26章の4節から5節、愚かな者にはその愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。愚かな者にはその愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は自分を知恵のあるものと思わないだろう。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が子供の頃、私の町にいた無神論者は聖書の矛盾を指摘して楽しんでいました。この箇所は彼がその当時使った箇所の一つです。しかしここには何の矛盾もありません。この二つのことわざは単に愚か者に答える二つの取り扱いの仕方を私たちに教えているだけです。私はいろんな人たちから手紙をもらいます。一部の手紙には答えますが、一部の手紙には答えません。それはスピーカーである私が決定しなければなりません。私は私が受け取る手紙の一部は愚か者から来ると結論できます。もし私がそのような手紙にその愚かさに従って答えるなら、私も自分を愚か者にすることになります。もし愚か者に対して自分をオープンにするなら、あなた自身も愚か者になってしまうのです。また私は最近このような経験をしました。私は私に関して全く間違った印象を受けたある頭の切れた人物から手紙を受け取りました。私は真実を話して彼を正さなくてはならないと思ったので、この箴言26章の5節に従って彼に返事をしました。その後私は彼から返事を受け取りましたが、あれほど愚かな手紙は見たことがありません。私は最初から愚か者の彼に手紙を書いた時点で自分を愚か者にしたと後悔しました。私は彼の二通目の手紙には答えるつもりはありません。私は四節を自分の決断に使っています。ご覧のように私たちの前にはどのように振る舞うかという二つの方法があります。そして私たちはその愚かさに従って返答すべきかすべきでないかを知恵を持って決定する必要があるのですとマギー博士は述べています。箴言26章の6節、愚かな者にことづけする者は自分の両足を切り身に害を受ける。もし不適当な人物に託してメッセージを送るなら、あなたは間違いを犯すのです。箴言26章の7節、愚かな者が口にする箴言は、足の萎えた者の垂れ下がった足のようだ。一部リベラルな教授たちによって教えられる聖書の解釈も、愚かな者が口にする例え話と言いたくなるようなものがあります。箴言26章の8節、愚かな者に誉れを与えるのは、石嘆きに石を祝えるようだ。愚かな者に誉れを与えるのは、単に彼に弾薬を与えるようなものです。9節、愚かな者が口にする箴言は、酔った人が手にして振り上げる茨のようだ。酔っ払いの手の中にあるトゲだらけの枝は、他の人を傷つけるのと同様に彼自身も傷つけます。 人に何かを教える教師の立場にいる愚か者もその通りです。彼は自分を傷つけ、そして彼に耳を傾ける者を傷つけます。箴言26章の10節。愚かな者や通りすがりの者を雇う者は、すべての人を傷つける投げやりのようだ。愚か者は平気で周りの人たちを傷つけます。彼の言葉は突き刺す槍のようで、人々の神経を逆なでするようなことを次から次へと口から吐き出すのです。そのような人には誰も近づきたくありません。そして確かにそのような人の周りには同じような愚かな者たちが集まるのです。次にちょっと汚らしいことが書かれています。箴言26章の11節。犬が自分の吐いたものに帰ってくるように、愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。これは考えただけで不愉快になり、気分が悪くなります。そしてこれは、ペテロが偽善者に関して私たちに示した見解と同じです。第二ペテロ2章の22節でペテロは次のように述べています。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。放蕩息子が豚小屋にいたとき、彼は自分が間違った場所にいることを知っていて、最終的に自分の家に帰る決心をしました。彼が家に帰ってきたとき、豚小屋から一匹の豚を連れてきたとしましょう。その子豚は父の家が気に入ることはありません。ついにはその豚は豚小屋に帰って行きます。それと同じように、ついには教会の中にいる偽善者たちが明らかにされます。教会の中には神様の子供たちであるふりをしているだけの人々が大勢いるのです。そのことには疑問の余地はありません。ある人が私に、自分が教会に加わらない理由は、教会が偽善者で満ちているからだと言いました。私はその人に言いました。それは私が一番よく知っていますよ。でもそれは教会に来ない理由にはなりません。あなたは偽善者たちの後ろに隠れることはできませんよ。あなたは教会に来て何が純粋なのかを明らかにしなければなりません。私は教会の中の偽善について前に話しました。そして私がそのことに言及するのを嫌う人たちから手紙をもらいました。でも聖書は、信者には安心があるが、信者のふりをする人たちには心配があると教えています。このことわざが言及しているのは偽善者たちのことなのですと、マギー博士は述べています。箴言26章の12節。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。愚か者よりも悪いものがあり、それは病的な利己主義者、つまり高い自己評価を持っている人物です。箴言26章の20節。焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いは止む。特定のグループの中で苦々しさが繰り返し繰り返し引き起こされます。なぜならそこには火に小さな焚き木をくべ続ける人物がいるからです。もし誰も燃料を供給しないなら、いつか火は消え争いはなくなるはずなのです。箴言26章の21節。おき火に炭を、火に焚き木をくべるように、争い好きな人は争いをかき立てる。教会に出席し始めた途端、あるいは教会のメンバーになった途端に争いを引き起こす人たちがいます。今日、主の働きの中に、そのような人たちが見つかります。彼らはいつでも物事をかき回しているように見えます。 彼らはそのようなふりをしてはいるかもしれませんが、神様の御言葉には一度も本当に興味を持ったことはないのです。箴言26章の22節。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。人々は襟抜きの小さなゴシップを聞くのが大好きです。彼らはゴシップを聞くのは好きですが、ゴシップは消化するのが大変なので、最終的には彼らを病気にするのです。本当の神様の子供は、醜いことを聞きたいとは思わないはずです。さてここに、偽善に対して書かれている最も長く、最も強い部分の一つがあります。ここで言及されているのは、神様の民の間での偽善のことです。箴言6章の23節から28節。燃える唇も心が悪いと銀の上薬を塗った土の器のようだ。憎む者は唇で身を装い、心の内では欺きを図っている。声を和らげて語りかけても、それを信じるな。その心には七つの忌み嫌われるものがあるから。憎しみはうまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招く。口ではイエス・キリストにある信仰を告白しながら、本当は神様の子供ではない人たちがいます。私たちは彼らを偽善者と呼びます。なぜなら彼らは自分たちがそうでないもののふりをしているからです。彼らは偽物なのです。でも教会の中にいる偽善者たちも、外にいる偽善者たちも邪魔してはなりません。なぜなら、偽物は必然の結果として純粋で価値ある本物を引き出すという事実があるからです。聖書の中のへつらいと偽善の実例はハマンです。彼がどのようにへつらったかを思い出してください。この男は一つの民全体を滅ぼそうと企んでいました。その中には玉座に座っている女王も入っていたのです。そしてハマンは邪悪な人間で王にへつらいました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は愚かな者が与える被害というテーマで、箴言25章25節から28節と26章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。